聖書にある神様の言葉に聞きます。ページは、皆さんの手元の聖書の新約聖書208ページ上の段になります。この後イエスはすべてのことが今や成し遂げられたのを知り、乾くと言われた。こうして聖書の言葉が実現した。そこには水ぶどう酒を満たした器が置いてあった。人々はこのぶどう酒をいっぱい含ませた海面をヒソップにつけ、イエスの口元に差し出した。イエスはこのぶどう酒を受けると成し遂げられたと言い、頭を垂れて息を引き取られた。今朝のこの礼拝は御子イエスキリストのご降誕をお祝いするクリスマスの特別な礼拝です。今日初めてここに来てくださった方もおられますし、そして久しぶりにここにお見えになった方もおられます。さまざまな人たちがこうして集まって、この年のクリスマスをこうしてお祝いできることを感謝します。クリスマスっていうのはこんなふうにいろんな人たちが集まって一緒にお祝いをする時であります。そうなんだなってことを改めて覚えながら、喜びのうちに今ここに立っております。たった今この日与えられました聖書の言葉を朗読いたしました。実はこれはクリスマスのために特別選んだ聖書の言葉じゃないんです。私たちのこの教会では日曜日の朝ごとにこのヨハネによる福音書というのをずっと読み続けてきまして、ここに今日この日がここに至ったんです。今日はクリスマスの特別礼拝だし、初めての方も来られる、きっと来られるし、別の箇所でもっとクリスマスらしい聖書の箇所の方がいいかなとも思いました。一瞬でもそれも本当に一瞬のことでして、やっぱりここから今日は一緒に聖書の言葉を聞こう、そしてクリスマスの恵みに心集めよう。いや、それきっとできるきっとそうな、それが一番ふさわしいというふうに思いに至りまして、この聖書の言葉を朗読させていただきました。この聖書の箇所は、福音書の中の一つのクライマックスであります、イエス・キリストが十字架にかかられたこと、皆さんご存知と思います。そのイエス・キリストが息を引き取られる、まさに息を引き取られた場面がこの箇所なんです。クリスマスというものとはこう無縁と言いますか、対極にある箇所のように思われるかもしれませんが、そうではありません。そうじゃないんです。実は、クリスマスというのはこのイエス・キリストの十字架の出来事というのこととこう深く結びついているんです。こう言ってもいいです。クリスマスの喜びはイエス・キリストの十字架の死の喜びなんです。その恵みなんです。それと結びついています。ですから、私たちがここでクリスマスをお祝いする日にこの十字架の出来事に心を集めることは、間違ってない、いやそれどころかむしろ非常にふさわしいことなんです。と言いますのは、一つ根拠を示しますと、皆さんクリスマスになるとクリスマスツリーってお家に飾られるんじゃ方多いんじゃないでしょうか。街に行くとクリスマスツリーってありますよね。私もクリスチャンの家庭で育ったわけじゃないですけど、もう幼い時からクリスマスになるとクリスマスツリーを家に飾ってました。もみの木の父親と山に取りに行って掘ってくるんですね。そして家に飾るんです。そういうクリスマスツリーが私の家には飾られていました。なんででもクリスマスツリーなんですか。世界中クリスマスツリーってどこの国にもあるんですか。実はそれにも意味があります。 木なんです十字架の木を表しているんです。もうちょっと言うと、もう一つあると、もう一つのことを言うと、クリスマス のカラーってあるじゃないですか。クリスマスカラーって皆さんご存知と思いますね。まあ、主に3つの色です。一つは緑、もう一つ紫、もう一つ赤です。緑っていうのは、これは命を表します。そして紫は王様、王権みたいなものを表していて、まあ、イエス・キリストが王であると、お生まれになったイエス・キリストが王であると、そのことを主であり王である方であるということを示しています。もう一つ赤大事、ここにも赤、キャンドル赤ですよね。今日もなんかクリスマスに合わせて赤い服を着ておられる方々もちょっとなんか見えますね。実はこの赤なんでなんですかっていうと、これにも実は意味があるんです。サンタクロースの服の色じゃありません、じゃないです。そうじゃなくて、そのサンタクロースの服さえももしかしたら示していると思いますが、その赤は十字架の血の赤なんです。ですから昔から教会はクリスマスというものと十字架というものを切り離せない、結びついた事柄として受け止めながらクリスマスを喜び祝ってきたんです。ですから今日私たちはこの聖書の言葉にやっぱりひたすらの思いを持ってやっぱ聞く、まあ、ここにこう導かれてるってことが私は恵みだなと思っているんです。十字架のキリストがの姿を仰ぎつつ、ここで十字架の意味を尋ねながら、同時にそこでクリスマスの恵みに心を集めたい、それが今日の、ことで、今日の目的といいますか、今日のこの場、でしたいことです。聖書の言葉に聞きたいんです。でこの十字架のイエス様のことを私たちが知るために、ここには、まあ、2つのイエス様の短い言葉がありまして、十字架上でイエス様が語られた言葉が一つの手がかりになります。二つの言葉っていうのは鍵括弧でくくられている言葉で、一つは、乾くという言葉であり、もう一つは一番最後に語られております成し遂げられたという言葉です。この二つの言葉はいずれも短い言葉です。でもこの短い言葉を通して、このイエス・キリストの十字架というのが一体何なのか、どういうことなのかということを私たちに、まあ、この2つの言葉が示してくれております。ですからまずこの、ね、この言葉に注目していきたいと思うんですが、最初の乾くですけどね、この乾くは、原文に即して直訳しますと、私は乾くってこと、私は乾く。イエス様はここで乾きを十字架につけられて、イエス様は乾きを訴えられているんです。これある意味当然のことなんです。イエス様は長い捕らえられて、長い間尋問を受けなければなりませんでしたし、鞭で打たれて、釘で十字架に貼り付けにされているんです。十字架最も残酷な刑でありまして、死刑でありまして、すさまじい痛み、そしてイエス様が十字架で死なれたのは午後3時って他の聖書の箇所に記されていますから、太陽の光がギンギンと照りつけていたかもしれませんね。外ですからね。そういう中で十字架につけられたイエス様が乾かれる、乾きを覚えられる、乾きを訴えられるというのは、まあ、当然のことでありますが、でも改めて覚えさせられるんですよ。あ、イエス様って乾くってことを知っておられる方なんだってことです。イエス様は神の御子です。神が人となって来てくださった方ですが、これはスーパーマンのような方じゃないんです。何の痛みも感じない、何の渇きも感じない、 そういう方じゃなくって乾くっていう肉体って、人間の肉体を持っておられた方なんだな、そのことを私は思います。そしてこういうイエス様だから、実は私たちの痛みや悲しみやそういうことも分かってくださるんですよ。飢えとかね、神様ってなんか、神っていうとなんか遠くにいてずっと遠くから私たちをなんか見てるみたいなイメージってありません？神っていうとなんかそんなイメージで受け止められること多いじゃないですか。でも聖書の神様、このイエス・キリストという方はそういうじゃなくって乾く、痛む、病む、苦しむ、そういうことをご存知の方なんですよ。そういう人間の姿をとってこの地上に来られたからですね。そういうイエス様の姿がここにもありますし、もう一つ言えることは、ここでのイエス様の渇きっていうのは決してどうも肉体の渇きだけを意味してるんじゃないんです。肉体において乾かれてますが、そしてだからこそブドウ酒をね、これ十字架の刑に遭う人みんなに用意されていたんですよ。みんな乾くので、でそれをイエス様もね、ここで差し出されてそれを受け取られていますけど、これ単にイエス様が肉体において乾かれたということだけを意味しているのではどうもないのですね。そうですね、ヨハネによる福音書の4章というところがありまして、その4章にサマリアの女と呼ばれる一人の女性とイエス様が出会われたお話が、このヨハネの福音書の4章に出てきます。そこでイエス様はこの女にこんなことを言われました。この水を飲む者は誰でもまた乾く。しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。こんな言葉を言われたんですね。井戸のそばで。この水を飲む者は誰でも乾く。でも私が与える水を飲むものは乾かないって言われたんですが、イエス様がここで話されているのは単に肉体の乾きっていうだけじゃありません。心の乾き、魂の乾き、人間って乾くんですよね。神に乾く、神様ご自身を求めているので、人間って神に作られたのでみんなどっかで求めているんですよ。そしてそこが満たされないと、いつまでたっても何をしてもどんなものを手に入れても乾くんですよ。そういう乾きが実はここで示されているとも言えますし、それだけでなくですね、このイエス様が乾くって言われたことにはもう一つ意味があると思います。まあ、なんか幾重にもなんか意味が重なっていて、肉体の乾き、魂の乾きだけじゃなくてもう一つの乾きがあるんです。それはイエス様がお語りになった言葉の中にこんな言葉があります。私の食べ物とは私をお使わしになった方の御心を行い、その技を成し遂げることである。これもさっきの4章の38節に出てきます。それから18章の11節、今日の聖書の箇所のちょっと前ですけれども、イエス様がおっしゃった言葉の中にこんな言葉があります。父がお与えになった杯は飲むべきではないか。杯は飲むべきではないか。父が与えてくださった杯は飲むべきではないか。これ十字架の死のことを意味していて、それを杯に例えられている。苦しみの杯、十字架で死ぬということの杯。それは飲むべきじゃないか。つまり ここでのイエス様の渇きは父なる神様の御心を行うということの渇きなんです。父が与えてくださった杯を飲むことへの渇きなんです。つまり神様の御心を行うことへの渇きです。だからここではイエス様がブドウ差し出されたブドウ酒を受けられたって出てくるわけです。つまりイエス様はずっとこのことに渇いてこられて、ね、渇いてこられて十字架にかかって死なれるところで私は渇くっておっしゃって、この御心を成し遂げる、成し遂げたい、成し遂げるっておっしゃって渇くって言われて、神様の御心を最後まで私は成し遂げるっておっしゃって、そのことに渇くって言われてブドウ酒を受け取られて死なれたんだ、そういう話なんです。そしてそのこととそれに続いてイエス様はこうおっしゃるわけです。イエスはこのブドウ酒を受けると成し遂げられたと言い、頭を垂れて息を引き取られたずっと続いてんですよ。成し遂げられたって言われて、実はね、でもね、このね、成し遂げられたっていう言葉なんですが、この言葉は私たちの新教旧約聖書ではこういうふうに訳されていますが、以前の翻訳の聖書ですと、すべてが終わったというふうに訳されていたんです。前の訳の聖書ではすべてが終わった、終わったって、それぞれの翻訳に私は味わいがあると思っていて、どっちがいいどっちがダメってことはないと思っていますが、ただ全てが終わったっていうことをどう捉えるか、全てが終わったと確かに訳することができましてですね、どう訳すかっていうことが出てくるわけです。新教旧約聖書は深い意味のところをちゃんと見つめて成し遂げられたと訳している。直訳するとこう、全てが終わったとやっぱり訳せるんです。でこのイエス様のご生涯というものをどう受け止めるか、この終わり方をどう受け止めるかっていうことは、実は今日まで人類の間では大きく分かれています。芥川龍之介っていう小説家いますよね。この人はこのイエス様の生涯をこういう言葉で言い表しました。聖書を読んでた人なんですが、こう言うんです。土砂降りの雨の中で無残にも折れたまま天に向かって伸びているはしごのようだ。すごいやっぱ文学者ですが、でもすっごい深刻ですよ、言ってることは。イエス様の生涯っていうのは天に向かってはしごがあるけど、土砂降りの雨の中で結局天に向かってはしごは伸びてるけど途中で折れてるって、これがイエスの十字架は途中で折れたんだって、挫折したんだ、失敗したんだっていうのが芥川さんの読み方なんです、見方なんです、十字架っていうもの。つまり宗教的な天才だったけど、すごい人だったけど、最後悲劇だった、そういうふうに見なしたんです。実はこういうふうに考える人っているんです。いるし、というか私も実は昔自分そうでしたし、一見するとそういうふうに見えるんですよ。弟子たちでさえそうだったんです。もう十字架にかかって終わりだなみたいな、万事休すもう全て終わったっていう、そういう見方ですね。十字架でも全て終わったねって、終わったぞって、 で、イエス様見捨てて逃げていったんです。けどそのイエス様は弟子たちを見捨てなくって、この弟子たちに現れられるんですね。復活して十字架にかけられて3日の後に、そして弟子たちは変えられました。で、その時にその十字架の意味がその時にようやくはっきりするしたんです。復活っていう出来事によって。私もね、宣教師さんからね、最初聖書を学んだんですよ、中学生の時。今でも実はその宣教師と連絡があって時々メールをいただきます。もうかなり90ぐらい今。私のこと覚えてくださっていて、スウェーデン人なんですけど、小さな田舎町で育ったんで聖書を学んだんですよ。で話してくれて、で先生と会話するんです。で十字架のところに行ったんです。で僕なんて言ったかって今でも覚えてまして、あ、イエス様も絶望して死んだんだなみたいな。信じなくていい、そう思ったんです。私は信じませんって言いました。まあ芥川さんと同じように私も受け止めたんですね。文学的にはすごいものだけど、聖書ってやっぱすごいものだけど、別にこれでどうってことないみたいな感じ。宣教師の先生は僕にメールくださって、君のような人が信じることになったのは私はとても不思議で、まして牧師になったとか不思議でかなわんっていう、ってか奇跡だみたいなことを言ってくれますね。私もそう思います。でもこういう奇跡って起こるんですね。全てね、終わったって見えるんです、一見。でも実はこの言葉はそういう意味じゃないんです。イエス様は終わった、全てが終わったっていうのは完了した、父なる神様の御心を私は成し遂げた、ここで成し遂げた。つまりこの言葉は敗北宣言じゃなくって勝利の宣言なんです。罪と死の力に私は打ち勝った、ここで勝利した、神様の御心を実現した、そうおっしゃって、ここで息を引き取られてるんです。なすべきことは全部果たしたっていうことです。いやね、何が成し遂げられたのかっていうんですが、まあ、先ほど私神様の御心だって言いましたね。その神様の御心は何なのかなんですね。実はそのことをこのヨハネ福音書っていうのは伝えたいんです。この福音書っていうヨハネ福音書、ちょっと皆さん初めての方もちょっと聖書を手に取ってみてください。このヨハネ福音書っていうところ開いてみてください。163ページでね、終わりが212ページここちょっとした厚みあるですよ。ちょっとした厚みがあるんです。でね、これいろんなこと書いてあるんです。だけどね、伝えたいことあるんです。神様の御心です。私たちへの神様の御心です。そしてそれがイエス・キリストによって実現したってことを伝えたいんですが、その御心って何なのかってことも書いてあるんです。それは3章の16節です。ページは167ページです。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、神の子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。神が御子をお与えになった、それは神が世を愛されたから、一人も滅びないで裁かれないで救われるために神は 御子をお与えになった。実はこれがヨハネ福音書のクリスマスの箇所なんです。そして実はこのお与えになった、神が御子をお与えになったってことがクリスマスなんですが、同時にこのお与えになったっていうことの中に十字架の死までが、イエス・キリストのご生涯全部が神がお与えくださったものなんです。クリスマスだけじゃないんです。十字架の死に至るまで命を神様がお与えになったんです。ある人ね、こんなこと言ってるんです。クリスマスってのことをこういうふうに言いました。クリスマスのたびに、このここ近年のクリスマスを迎えるとき思い出します。神は身投げなさったんだって言うんです。神は身を投げられた、身を捨てられた。怖い言葉ですね。身を、神が身をお捨てになった、それがクリスマス。その身を捨てられた。まるでどっか高いところから飛び降りるように、天から飛び降りるように、神様は地にご自分の身を投げ出されたんです。御子イエス・キリストに、そういう方なんです。神はそういう方だって言って、私たちのために。でそれぐらいね、クリスマスって激しいことが起こった時なんです。なんかのんきなね、牧歌的な、わなんかのどかで、おい光が出て綺麗だな、わなんかツリーがピカピカ光ってみたいなのと違うんです。ちょっとものすごいことが起こったって言ってるんです。それがクリスマスなんです。神が身を捨てて散り散りになるっていうか、この地上に。そしてそれをやって何をなさったのかっていうと、救いを果たされた。そういうことなんですよ。お与えになった。でそこに十字架の死までのことがあるんです。つまりイエス様っていう方は、この神様の御心を行うためにこの地上に来られた。で、それをご自分が受け止めておられたんです。この神の御心を、救いの御心を実現するのが私の使命。それが神の御心。それを最後の最後まで全うされた。だからここでこれで成し遂げられたって、私は乾く成し遂げられたって言われて息を引き取られたです。だったらクリスマスとこのことって結びついてるってこと分かっていただけるでしょう。そしてその神様が身を張って身を投げ出された日を、私たちは、まあ、神様ご自身もそのことをご自分が望まれて、イエス様もそのことを望まれて成してくださって、でそのことを私たちは感謝して喜び祝うんです。神様もそうなんです。そのことをイエス様もそのことを自ら進んで成してくださって、成してくださったんです。で完了しているんです。私たちの救いのために全て必要なことはもう全て成し遂げられているんです。あと私たちに許されることは、それを聞いて受け入れるってことだけなんです。信じるそれだけ救いのために何かしないといけないっていうんじゃないんです。いいことして救われるっていうのと違うんです。この神様の御業を受け入れて信じて感謝して生きる、それがキリスト教信仰なんですよ。でね、私は若い日にある、こと物語と出会ったんです。ちょうどすっごい悩んでる時でしたね。なんかその話を思い出すんです。探してもその物語が、まあ、短い物語なんですが、どこにあるかはもう今わからないんです。だけどこんな話だったってことは今でも覚えてるんです。ある人がね、溺れとるんですよ。川か池かなんか分かりませんけど、池でもう溺れとるんです。でもうわーみたいにして溺れて 死にそうなわけ、もう万事休すみたいな、もうこれで終わりだみたいな。そこに一人の人が通りかかるんです。大丈夫大丈夫、ゆっくり足を下ろしてごらん、ゆっくり足を下ろしてごらん、大丈夫だから。でその人はゆっくり足を下ろすんですよ。そしたら浅かったんです。立てる、水面に自分は深いと思ってたけど落ちてびっくりして、溺れても死にそうって、もう終わりだって思った時に、いや大丈夫だから足を下ろしてごらん、立てるからって言って足を伸ばす、そしたら立てたんです。そういうお話なんです。でも私ね、分かったんです。それが聖書が伝えているイエス様の救いの話だってことが。もうね、今日の聖書のことを語っていることからすると、もう私たちの救いのためにイエス様が来てくださって必要なことを全部してくださったんですよ。そこで立てるんです。立てるようになってるんです。もう必要なことはイエス様がしてくださった。もともとそうじゃなかったんですけどね、してくださったんです。で私たちが溺れて死なないようにしてくださったんです。そのために来てくださった、必要なこと全部してくださった。でもそれなのに私たちはやっぱり溺れてることありますよね。ああもうダメだ、もう万事休すだみたいに思うことっていっぱいあるんじゃないですか。だけどね、聖書は言うんですよ。もうあなたの救いのために必要なことはもう全部神様がしてくださってる。大丈夫、足を伸ばしてごらん、立てるから。もうあなたが立ってる地は救いのない場所じゃないから、私が全部したから、神様が全部してくださったから、立てるから大丈夫って言ってるのが聖書なんだと思うんですね。私でね、いろいろ分かんなかったことがその話を通して、あ、こういうことなんだな、こういうことなんだなってことが分かったんですよ。でそして私はそう信じて生きてきました。でそして今まで牧師になってもう30年超えてますが、それを信じて後悔したことないですね。うん、この通りだと思ってます、ね、でそれが始まった日がクリスマスなんです。この神の御業が始まってね、そしてそれが成し遂げられたのが十字架。今日だから私たちはお祝いします。でこのね、全てが終わったみたいな時って、まあ、私たちの人生の中で苦難とかね、病気とか、まあ、いろんなことありますよね。見えなくなるんです。でね、まあ、それだけじゃなくて牧師してるとやっぱりいろんな人からいろんな言葉を聞きますが、よく聞くのが死んだら全部終わりみたいな、結局死んだら全部終わりやからね牧師さんみたいなことをおっしゃってくださる方がたくさんいますですね。だけど私違うと思ってんですよ。人間が終わりだと思った時、実は始まるんですね。それがキリストの救いです。そういう恵みの中に生きてください。それをそしてお祝いするのがクリスマスです。そしてこの神様の御心っていうのは、イエス・キリストによって救いは成し遂げられました。救いの御業はなされました。まだ続いています。で神の御心がこの地はいろんなことあって、見えないこといっぱいありますが、必ず実現していきます。だから私たちはそれを信じて、神を信じて、神様の御心を行って生きていくんです。そういう始まりがクリスマスの時であります。喜んでクリスマスを迎えて生きていきましょう。大丈夫、立てるっていう、うん、そういう恵みがここにございます。共に生きてまいりましょう。祈ります。神様、イエス・キリストの父なる神様、 イエス・キリストを通してあなたは神様の神様、あなたの御心、救いの御心、私たちを滅ぼすのではなくて救う御心、愛の御心を実現してくださいました。そのことを祝うクリスマスです。感謝します、喜びます。そしてあらゆるさまざまな思い悩みや悲しみや苦しみ、行き詰まりが私たちの前にあっても私たちは喜びます。この喜びを奪うものは何もありません。どうぞこのクリスマスを喜び祝って過ごすものとしてください。今日の聞いたキリストの言葉が私たちのうちにとどまりますように、成し遂げられたと、イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。